松雲山荘紅葉ライトアップ。10月26日土曜から11月24日日曜。日没17時頃から21時。市ホームページ。QR コードがあります。ライトアップされた紅葉の写真があります。問い合わせ、一般社団法人、柏崎観光協会。電話、22-3163。ファクス、32-2883。問い合わせ、商業観光課。電話、21-2334。ファクス、22-5904。情緒あふれる庭園で、鮮やかに色づいた木々が、ライトアップされます。この時期ならではの幻想的な雰囲気をお楽しみください。図、駐車場。図の説明。赤坂山公園付近の駐車場案内図です。中央に博物館、右上に木村茶道美術館、その下に松雲山荘、下に国道8号線があります。松雲山荘近く、赤坂山公園第4駐車場、1台1000円、9時から21時。第4駐車場をご利用の方は、車1台につき、木村茶道美術館500円割引券を1枚プレゼント。県の小学校駐車場、無料。月曜から金曜、18時から21時。土曜日曜祝日、9時から21時。学校行事などで利用できない場合があります。赤坂山公園第2駐車場、無料、9時から21時。バス専用。大須小見線近く、赤坂山公園第3駐車場、無料、9時から21時。図、終わり。昨年度から、ちょっとくタクシーは運行していません。木村茶道美術館、紅葉茶席。問い合わせ、木村茶道美術館。電話ファックス、23-8061。屋外茶席で、紅葉に囲まれながらお茶を堪能できます。屋内茶室では、国宝級の茶道具を使用したお茶体験も、開館時間、抹茶の提供時間、月曜から金曜、10時から16時30分、土曜日曜祝日、10時から20時30分、終了時間の30分前までに入館してください。期間中は10月28日、月曜のみ休館。展示室入館料、500円。屋外茶席、一服600円。屋内茶席、一服1100円。QR コードがあります。赤坂山紅葉ダイニングカフェ。QR コードがあります。紅葉を楽しんだ後は、松雲山荘前の特設テントのカフェで休憩。週末には、地元物産販売イベントなども予定しています。11月1日金曜から24日日曜、11時から20時、土曜日曜祝日は10時から。注意、好天時は休業の場合あり。ライトアップ紅葉めぐり、デジタルスタンプラリー、QR コードがあります。詳細は、一般社団法人、柏崎観光協会、市役所3階商業観光課にあるパンフレットをご覧ください。パンフレットは10月下旬提供開始予定です。今年度からデジタルスタンプラリーのみ開催します。柏崎市人事行政の運営状況。問い合わせ人事課。電話、43-9143。ファクス、 24-7714。市ホームページ、QR コードがあります。市職員の任免や給与、勤務条件などをお知らせします。紙面の都合上、掲載できなかった内容は、市ホームページで公表しています。職員の任免、職員数の状況。1-2の採用者数、退職者数は、再任用職員、退職後改めて採用した職員を含みません。3の職員数は、特別職を除き、フルタイム再任用職員を含む職員数です。表2つ。1、令和6、2024年度、職種別採用者数。表の説明。職種、人数の項目があります。上から順に読みます。職種、一般事務職員、人数16人。土木技術職員、4人。建築技術職員、2人。看護師、1人。教育職員、3人。保育士、3人。調理員、任期付き、7人。消防士、9人。計、45人。2、令和5、2023年度、自由別退職者数。自己都合、その他、計の項目の順に読みます。自己都合、20人。その他、13人。計、33人。定年が61歳に延長されたため、定年退職者はなし。表終わり。グラフ、3、年齢別職員構成の状況、令和6、2024年4月1日。グラフの説明。合計、男性、女性の数値を示した3本の折れ線グラフです。縦軸は、0から165までの15刻みの人数。横軸は、18から57までの5歳刻みと、58以上の年齢です。およその傾向と数値を読みます。数値は概数です。合計、男性、女性ともに、33から37歳まで増加した後、減少に転じ、48から52歳で急激に増加して、最大人数となり、その後減少しています。最小人数は、合計、男性が、18から22歳、女性が58歳以上です。合計、18から22歳、45人、33から37歳、120人、43から47歳、90人、48から52歳、150人、58歳以上、75人、男性、18から22歳、28人。33から37歳、70人。43から47歳、60人。48から52歳、90人。58歳以上、60人。女性、18から22歳、17人。33から37歳、50人。43から47歳、30人。48から52歳、60人。58歳以上、15人。グラフ終わり。職員の給与など。表2つ。1、職員の平均年齢。平均給料月額、平均給与月額、令和6、2024年4月1日現在。表の説明。区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、 平均給与月額国ベースの項目があります。上から順に読みます。区分一般行政事務、平均年齢 43.3 歳、平均給料月額 324,830 円、平均給与月額 383,014 円、平均給与月額国ベース343,516 円、技能労務職 45.1 歳、231,123 円、241,376 円、232,742 円、消防職 34.6 歳、287,987 円、352,270 円、307,400 円、福祉職、保育士など 39.2 歳、302,210 円、323,995 円、306,762 円。平均給料月額は職員の基本給の平均です。平均給与月額は給料月額に毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を含みます。平均給与月額国ベースとは、国家公務員の平均給与月額に時間外勤務手当、特殊勤務手当などが含まれないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。2. 特別職の報酬など、令和6、2024年4月1日現在。表の説明。給料または報酬月額、期末手当、退職手当の項目があります。上から順に読みます。市長、給料または報酬月額、917,000円。期末手当、3.4 月分、令和5、2023年度実績。退職手当、917,000円×在職月数 ×0.52。副市長、716,000円。3.4 月分、令和5、2023年度実績。716,000円×在職月数 ×0.34。教育長、616,000円。3.4 月分、令和5、2023年度実績。616,000円×在職月数 ×0.20。議長、500,000円。3.4 月分、令和5、2023年度実績。副議長、428,000円。3.4 月分、令和5、2023年度実績。議員、401,000円。3.4 月分、令和5、2023年度実績。議長、副議長、議員に退職手当はつきません。表終わり。休暇、休業の状況。表二つ。一、休暇の取得状況。令和5、2023年度。区分、取得日、平均値の項目の順に読みます。区分、年次休暇、取得日、平均値、14.5 日。特別休暇、7.4 日。療養休暇、3.2 日。特別休暇、結婚、出産、交通機関の事故など、特別な事情による休暇。療養休暇、職員が、負傷、疾病のため、療養する必要があり、 勤務しないことがやむを得ないと認めた休暇。2. 育児休業、部分休業の取得状況。令和5、2023年度。育児休業、部分休業の項目があります。育児休業、令和4年度以前からの継続、17人。令和5年度新規、26人。うち男性職員、12人。部分休業、8人。部分休業、小学校就学前の子供を養育する職員が、1日2時間まで30分単位で取得できる休業。表終わり。食でつながる地域の優しさ。フードバンク。問い合わせ、福祉課。電話、21-2234。ファクス、21-1315。QR コードがあります。未開封で賞味期限まで余裕はあるけど、我が家では食べないかも。そんな食品はありませんか？フードバンクとは、安全に食べられるのに捨てられてしまう食品を減らし、食べ物を必要とする人のもとへ無償で提供する活動です。どこに持って行けばいいの？市内フードドライブ常設場所に持ち込んでください。フードバンク柏崎、ワークプラザ柏崎、柏崎市民活動センター町から、ファミリーマート柏崎松並店、柏崎扇町店。どんな食品を寄付すればいいの？お米、お餅、缶詰、瓶詰、乾麺、海苔、お菓子、飲料、レトルト食品、インスタント食品、調味料、食用油、野菜、果物、など、常温保存可能な食品の寄付をお願いします。お中元、お歳暮贈答品などの寄付も大歓迎。未開封で賞味期限まで余裕がある食品。企業などで印字ミスや箱崩れなどで販売できない食品。寄付した食品はどこに行くの？企業、団体、生産者など。個人、ボランティアグループなど、矢印、フードバンク、矢印、行政、社協、福祉施設、支援団体、個人など、矢印、生活困窮者世帯、障害者世帯、高齢者世帯、一人親世帯などに配布、子ども食堂などで活用、フードバンク柏崎。ロゴマークがあります。QR コードがあります。フードバンク柏崎は設立して今年で4年目。円窓入り口、向かって右側にある倉庫兼交流拠点で活動しています。写真。地域の皆様からご支援いただき、感謝申し上げます。支援を必要とする人に職が届き、笑顔になれるよう、多くの方に力を貸していただければありがたいです。写真の説明。笑顔の男女5人です。写真終わり。問い合わせ、任意ボランティア団体、フードバンク柏崎、東本町 2-7-39、代表、小池克美。食品寄付の連絡はこちらへ。電話 080-5843-0039。 オペレーター専用電話。つながらない場合はメッセージを入れてください。折り返し電話します。企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ。ケースナンバー60、新潟産業大学。 交流を楽しみながら実行委員長としてチャレンジ。キーパーソン、新潟産業大学経済学部文化経済学科2年、酒井麻樹さん。毎年10月に開催されている新潟産業大学の紅葉祭、学園祭。今年の実行委員長を務める酒井麻樹さんは、昨年度から実行委員の一員として開催に携わってきました。全体をまとめるやりがいと、みんなで作り上げる達成感。コロナが明け、昨年が市民の皆さんを招いて開催できた第1回目の年でした。そこで先輩たちが熱心に準備し、大成功させる姿に憧れを抱きました。そんな先輩たちからの推薦をいただき、今年実行委員長を務めることになりました。酒井さんが委員長を務める実行委員には、広報部門や装飾部門など6つの部門があります。それぞれの部門の進捗や状況を確認し、全体をまとめることは、とても大変で重要な仕事です。しかしその一方で、先輩、後輩との交流を楽しんでいるという酒井さん。私が昨年感じることができた、達成感を後輩たちにも感じてほしいです。何よりも無事に当日を迎えられるよう、メンバー一丸となって準備を進めています、と委員長としてのやりがいを話してくれました。地域を巻き込みながら、いつか柏崎の秋を代表するイベントに。今年のスローガンは、飛べ。昨年の黎明からさらに飛躍した紅葉祭を目指します。お笑い芸人によるライブや和太鼓演奏、学生による模擬展、さらに昨年の出展数を超える地元を中心としたキッチンカーなど地域を巻き込んでの開催です。学生とともに成長、進化してきた紅葉祭が今年も酒井さんを中心に開催されます。秋のイベントの一つとして、紅葉祭を学生たちと楽しんでみてはいかがでしょうか。第36回紅葉祭のご案内。日時、10月12日土曜、13日日曜、両日とも10時から17時。お笑いライブや和太鼓演奏、飲食ブースなど、皆さんで楽しめるイベント多数。エチゴンとサンチャッカル、新潟産業大学マスコットキャラクターのコラボもお楽しみに。市民の皆さんに一言。地域の方に楽しんでいただける出店やステージイベントが盛りだくさんな紅葉祭になっています。ぜひ足を運んでいただけたらと思います。写真2枚。1、市民の皆さんとの触れ合いを楽しみにしています。写真の説明。酒井さんの上半身です。2、第36回新潟産業大学紅葉祭のポスター。ポスターはこちらから。QR コードがあります。写真終わり。新潟工科大学からお知らせ。大学ホームページ。QR コードがあります。文部科学省、数理データサイエンス AI 教育プログラム認定制度、応用基礎レベルに認定されました。本学の数理データサイエンス AI 教育プログラムが文部科学省、数理、データサイエンス、AI 教育プログラム認定制度、応用基礎レベルに認定されました。認定の有効期限、令和11年3月31日まで。この制度は、学生の数理、データサイエンス、AI への関心を高め、それを適切に理解し活用する基礎的な能力、リテラシーレベル や課題を解決するための実践的な能力、応用基礎レベルを育成するため、数理、データサイエンス、AI に関する知識及び技術について体系的な教育を行う大学等の正規の課程を文部科学大臣が認定及び選定して奨励するものです。本学のプログラムは令和4年度にリテラシーレベルにも認定されています。認定の有効期限、令和9年3月31日まで。M-アドバンスドリテラシーと数理、データサイエンス、AI 教育プログラム認定制度、応用基礎レベルのそれぞれのロゴマークの写真があります。新潟産業大学からお知らせ。大学ホームページ、QR コードがあります。特別公開講座のご案内。株式会社八芳園井上社長による八芳園奇跡の V 字回復を成し遂げたリーダーが語るチームフォーウェディング感動を生み出すチーム作りとは、参加無料。開催日10月30日水曜15時から16時30分。会場新潟産業大学。オンライン視聴も可能。問い合わせ地域連携センター、電話 0257-24-8441、 メール renkei@ada.nsu.ac.jp。 お申し込みはこちらから QR コードがあります。この紙面はスタッフゼプト柏崎サイズ編集部が制作しています。